今日の聖書箇所を読んで、マタイによる福音書5章から出てくる三女の説教と思い出した方が多いと思います。その通りです。イエス様は神の国についていろんな形で教えました。その中で最も有名なのは三女の説教と呼ばれるところです。マタイでは5章から7章までそのイエス様の教えが詳しく記されていますが、今日のルカはこの20節からこの6章の終わりまでその内容をコンパクトにまとめています。先週の箇所を見るとイエス様は祈るために山に行かれました。夜を徹して祈って、次の朝大勢いた弟子たちを呼び集めて、その中から12人を選び出して彼らを使徒と名付けました。そして先週の17節にイエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになったと書いてあります。マタイの方では山でした。その山の上でイエス様は12人の弟子たちを選び出して神の国の福音を担っていくようにしました。そして彼らに三女の説教という新しい規範を与えてくださったのです。ところが今日のルカによる福音書ではイエス様が山から降りて平らなところ平地にお立ちになって話されたのです。この平地は世俗そのものでした。そこには貧困があり、差別があり、病があり、憂いが満ちています。苦しみ悩み疲れた人々が生きています。そこでイエス様は今日の言葉を語ってくださいました。だからマタイのこの三女の説教に対して今日のところを平地の説教と呼ぶ人もいます。今日の初めの20節前半にイエスは目を上げ弟子たちを見て言われたとあります。イエス様は弟子たち一人一人を見ながら目を合わせながら言われました。そこに集まっていた人々は皆イエス様は何をおっしゃるんだろうと耳を澄ませました。そしてイエス様からの第一声は貧しい人々は幸いであるという宣言でした。この言葉を見聞で読みますと幸いであるという宣言が先に来ています。文語訳聖書はその語順を生かして幸いなるかな貧しき者よと訳しています。イエス様はまずあなた方は幸いであると宣言なさいました。そうすると集まった人たちは皆何が幸いなんだろうと聞き耳を立てたと思います。貧しい人々は幸いである、この言葉は人間の常識としてすぐには受け入れない、そういう言葉でした。どうして貧しい人が幸いなんだろうということができるのでしょうか。私たちの社会はみんな豊かであることを願っています。貧しくなることを恐れてそうならないように努力します。それなのにイエス様はなぜ貧しい人々は幸いであると語ったのでしょうか。それはそのイエス様の話を聞いていた人たちが実際に貧しい人たちだったからです。イエス様が生きた時代のイスラエルの人々は巨大な富を持つ一部のエリートたち以外ほとんどの人たちはとても貧しい人たちでした。この時代はあまりにも税金が重かったのです。ローマの植民地となっていたユダヤの地ではイスラエルの宗教税とローマの税金を合わせると収穫の約半分は税として納める必要がありました。しかも凶作で税金を納められないと借金のため土地を奪われることが 日常茶飯事でした。そんな貧しい人たちのところにイエス様が赴いていたのです。マタイはこれを心の貧しい人は幸いであるというふうに心という言葉を補っています。心の貧しい人というのは自分の無力さ、虚しさを知っている人です。その結果、幼子のように神様により頼む人です。ところがここで大事なことは今です。次の21節に、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる、とあるように、今という言葉が入っているのです。今心の貧しい人、今飢えている人、今泣いている人は幸いであるとあります。なぜそうなのでしょうか。今に満足している人はイエスのもとに来ないからです。そもそもイエス様の言葉に耳を傾けようとしないからです。しかし今心が貧しく、今飢えて、今泣いている人はイエス様のもとに来るはずです。そしてその主により頼むのです。しかし24節以下に、飛んでいる人、今満腹している人、今笑っている人、すべての人に褒められる人は不幸だとイエス様は言われました。これはどう受け止めるべきでしょうか。これも前の幸いと同じように、今飛んでおり、今満腹しており、今笑っており人に褒められているがゆえにイエス様のもとに来ないからです。すでに今の自分の状態に満足しているので、イエス様が、またイエス様が語る神の国の福音を必要としないからです。ですから主のもとに来ること、これだけが主イエスの幸い、祝福を受け取る唯一の条件であると言えるかもしれません。イエス様は貧しい人たちに、あなた方は幸いであると宣言した後、その理由として、神の国はあなた方のものであると言われました。神の国とは、神様が王として支配されることです。心が神に支配されること、私の人生が、その生涯が神に支配されること、それが神の国です。そこに私の救いがあるのです。ですから神の国イコール私たちの救いと言っても良いのです。私たちの心の中には、神様が王として支配しているのでしょうか。イエス様は福音伝道の第一声として、時が満ち、神の国が近づいたと言われました。その神の国が与えられることが、貧しいと、今飢えている人、今泣いている人の幸いであると言っているのです。ではどうやって神の国は貧しい人や今飢えている人、今泣いている人のものになるのでしょうか。それは神の一人子イエス・キリストによってです。十字架によって苦しみを受け、捨てられたイエス・キリストによってです。私たちはこの主イエスが受難の主であることを忘れてはなりません。私たちの罪を負うために苦しみを受けられ、捨てられ、ひどく痛まれた主イエスであることを忘れてはなりません。なぜなら、私たちがこの受難の主を忘れるとき、人生の苦しみにおいて主を見失ってしまうからです。なぜ復活の主なのに、力強い神なのに、私の人生には苦しみが絶えないのか。しかしそうではないのです。私たちの復活の主は、受難を通られた 主であります。ヨハネの手紙第1、4章9節10節、神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに愛が、神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。どこに愛があるとこのヨハネの手紙は語っているのでしょうか。私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。生贄とは犠牲をもって命を捧げることです。その命が捧げられることを通して神様はそこに神の愛を表されたのです。生贄として犠牲を捧げられることを通して神の愛は表されたのであります。私たちはこの箇所を読むとき、ああ神様は一人子をこの世にお遣わしになったんだな、この世に終わってしまいがちです。けれども一人子をお遣わしになることにおいて、父なる神と御子なるイエスとの間にどれほどの苦しみがあったのか忘れてはなりません。父と御子は全く一つでありました。全く一つであった父と引き離されて私たちの罪を償う生贄として十字架につけられた主イエスであります。この十字架の主と出会うのはまさに私たちが人生において苦しみを通る時であります。だから私たちには希望があります。なぜでしょうか。主イエスのもとに行くことができるからです。十字架で苦しみを受けた主のもとに行くことができるからです。その時自分の悲しみ苦しみすべてが主イエスの十字架の苦しみによって引き受けられることを知ることができるのです。そこに神の愛があり、決して揺らぐことができない主イエスの祝福があるのです。その主の祝福の中に生かされていることを後ほど共に賛美する賛美歌484番、主我を愛すてこう歌っています。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が罪のため栄を捨てて天より下り十字架につけり、御国の門を開きて我を招きたまえり、勇みてのおら我が君イエスよ、我を清めて良き働きをなさしめたまえ。これこそがイエス・キリストが与える幸いでないでしょうか。これこそがイエス・キリストが与える祝福ではないでしょうか。お祈りをいたします。